다 시티 인포메이션
こちら三田市消防本部をお送りしてまいりましょう。火災、救急状況と注意点、そしてタイムリーな話題などご紹介いただいております。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。まずは前半でお話しいただきますのは、三田市消防本部警防課からお越しいただきました門田修郎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは今日はどんなお話になりますか？
はい、今回私からは、令和5年に三田市消防本部が出動した災害件数の内訳と、またその傾向で、そしてですね、ちょっとたびたびお願いしていることにはなるんですけども、救急車の適正利用についてお話しさせていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。ではまずはじめに、令和5年の災害件数教えていただけますか？
はい、令和5年の1年間で三田市発生した災害件数というものが、火災出動で32件、
火災で32件出動、
救急出動が4977件、救助出動が135件でなってました。
そうですか。今まずは数字を上げていただきました、この件数だけではね、中身が私たちはこう多かったのか少なかったのかも含めましてちょっと分かりにくいので、令和4年とちょっと比較してどんな傾向なのかもご紹介いただけますか？
はい、ではまず順番になるんですけども、火災出動というものが令和4年で26件となってましたので、令和5年になると6件増加していることになってます。で、内訳としてはですね、建物火災って言われる種類のものがちょっと増加しておりまして、中でも8月に発生した自動車解体工場での、火災っていうのが鎮火までに丸1日かかるほどの大規模な火災となりました。
こういうことはやっぱ珍しいですか？
そうですね、今までも類を見ない火災となりましたので。
そうなんですか。
これはとても印象深い火災となっております。で、次、救急出動なんですけども、令和4年が4670件となってましたので、307件増加していることとなります。で、これはですね、救急出動というのはここ数年著しく増加しているものになっております。
増加の理由などもご紹介ください。
そうですね、増加の理由としては地域の高齢化、これが進んでいることによって、急病や転倒などの怪我で搬送される高齢者の方が増加していることが考えられます。
そうなんですね、
これはもう三田市のみならず全国的に見ても増加しているものとなっております。
そうですか、高齢化がそうなっているということですね。
そうですね、で、また最後の救助出動っていうものが、令和4年で171件、出動してまして、令和5年と比べると36件減少していることになっております。で、救助出動というものは建物事故と言われるものと、交通事故によるものの出動が大きな割合を占めるんですけども、その中で交通事故が減少傾向にある反面で、建物事故というものが増加していました。
建物事故というのはどういうものですか？
建物事故というのは、急病、具合が悪くなったなどの理由によって動けなくなった方が、一人暮らしなどの理由によって玄関の鍵が開けれない場合であったりとか、トイレの中で倒れてしまって閉じ込められてしまった場合などによって出動するものとなります。で、この建物事故による救助出動というものも全国的に増加傾向にありまして、各家族化や地域高齢化、これもまた高齢化になるんですけども、そういった理由が考えられております。
これも私いとこが自分のお母さんを預かった時に、やはりトイレの中で倒れて、でたまたまその扉がね、中開きというんですかね、そういうところもありますよね。
そういう場合とても多いですね。
考えると、お年召した方はトイレは、できましたらちょっと扉を開けて、でもプライバシーもあるからなかなか難しいかな。
そうですね、いつどうなるかわからないと思いますので、そうですね、
ただこうやって助けにも来てくださるということが分かりましたら、それぞれに用心しながらということでも過ごしていきそうですね。ありがとうございました。今お伺いすると、どの災害種別もそれぞれこう増えたりで少し減ったりとありますが、地域の高齢化というのが大きく関わるというのが、今もお話で分かりました。中でもこの救急出動の件数が大きく増えているというのが、印象的ですが、最初のところにも救急車の適正利用ということをおっしゃってましたので、これについてもう少し詳しくお話しいただけますか？
救急車の適正利用という言葉、よく耳にされるようになってきているかと思うんですけども、まあ、先ほどもお伝えさせてもらった通りで、全国的に見ても救急件数っていうものは、ちょっと増加しておりまして、その限られた台数の救急車が、全て出動するということで、緊急的に救急車が必要な人のところに対してちょっと到着するのが遅延するということが懸念されています、で実際に救急車で搬送された方の中で搬送先のお医者さんの診断で軽症と判断されている場合が、割合としては三田市の全救急搬送の約4割を占めているデータが、そうなんですというデータもあります、でこのようなことからですね、命に危険がある方たちに、早く救急車が必要な方たちに対して、いち早く到着できるように、市民の方たちへ救急車の利用方法についてお伝えさせていただいているということになります。
そうですね、今もお話しいただいたように、この救急車の適正利用というのは本当にことあるごとに耳に、すること多くなってきましたし、それから啓発ポスターも見かけたことがありますね。私生活の中で救急車が走っているの本当によく音も聞きますし、出会うことも、私運転しているのでよく見かけることがあるんですが、具合が悪くなった時に救急車が必要かどうかを判断するのはちょっと難しいと思うんですけども、どの場合が適正になるのか、ちょっとご紹介いただけますか。
そうですね、まずもちろん、皆さん予防というのが大切になってきまして、日頃の体調管理であったりとか、救急車を呼ぶ前に、症状が軽いうちに早めの病院受診というのをちょっとお願いしたいなと思っております。で、判断にちょっと迷うような場合ですね、救急車呼んでいいかどうかっていうのは、場合であったら迷わず119番通報の方は、していただいても問題はありません。そうなんですけども、本当に、通報する前に本当に救急車が必要であるのか、またタクシーの代わりに救急車を利用していないかなど、要請する前に一度考えていただければ、嬉しいかなと、ありがたいかなと思っております。で、病態のこと、自分の症状について相談していただけるダイヤルというのが、三田市のお住まいの方であれば、三田健康医療相談ダイヤル24という電話サービスも開設されてまして、この電話サービスの方では看護師の方とか、医療従事者の方が病状を聞いて、どのような対応をしたらいいかというのを助言してもらえますので、具合が悪くなったけどどうしたらいいか、お困りの方に関してはこちらの電話サービス、ご利用いただきたいなと思っております。
わかりました、これは三田市にお住まいの方だけということですね。
そうですね、三田市にお住まいの方となりますので、
わかりました。
でまたたびたびのお願い、重ねてのお願いになるんですけども、救急車の台数というのはやっぱ限りがありますの で、 命の危険がある方に早く救急車到着させてあげたいという気持ちもありますので、救急車の適正利用、皆さんにまたご理解とご協力いただけたらなと思っております。
わかりました。以上ですか。ありがとうございました、ここまでは、三田市消防本部警防課の門田修郎さんにお話をいただきました、とにかく救急車の利用方法というのはとっても、目の前でしんどそうにされていらっしゃる方が呼べばいいのか、呼ぶのにはちょっとまだ軽いのか、本当判断に困ることがありますが、そういう場合、三田にお住まいの方でしたら三田健康医療相談ダイヤル24という電話サービスが開設されているということですから、ぜひそちらをご利用いただきたいということです。今ご紹介した三田健康医療相談ダイヤル24、三田市のホームページでもぜひチェックしていただきたいと思います。では代わってお入りいただきましたのが、三田市消防本部総務課からお越しいただきました長吉武則さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは後半はどのようなお話をいただけるんでしょうか。まずは今日はこのお入りいただく前、消防大会の打ち合わせをしていらっしゃいましたね、そのお話になりますか。
そうですね、今年も例のごとく、4月の第1日曜日にですね、三田市の消防大会を開催させていただくことになりました、で先ほどね、こちらの DJ の方に司会をしていただくということで、打ち合わせさせてもらってたんですけども、
ありがとうございます、じゃあちょっと消防大会改めてご紹介いただけますか。
はい、消防大会というのは、よく 年明けに行われている消防の出初め式、これの三田版消防大会と言っています。で毎年4月の第1日曜日に開催しており、 今年はですね、令和6年の 4月7日の日曜日、三田市総合文化センター里の根ホールの大ホールで開催を予定しています。
はい、
でこの消防大会というのは消防、三田市の消防団、
はい、
消防本部の日頃の成果を皆さんにお披露目できるイベントとなっておりますので、ぜひお越しいただけたらなと思います。
はい、分かりました。では早速消防大会の内容をご紹介ください。
はい、この消防大会ではですね、一部で、
はい、
式典、
はい、
二部ではアトラクションになっていて、すべ、
はい
はい、て、文化センター大ホール、里の根ホールの大ホールで行っております。
はい、ホールの中で行われるんですね。
そうですね、はい、
分かりました。
でまあ、一部の式典ではですね、はい、まあ、表彰授与を中心に行っているんですけども、消防職団員、職員とか団員がですね、まあ、地域防災に貢献して、まあ、他の職員の、模範となった方々に表彰したりだとか、はい、市内の有料防火管理事業所に対して表彰を行ったりしています。
はい、
で、それが終われば2部になるんですけども、はい、2部のアトラクションでは、今年はですね、北摂中央幼稚園の園児の皆さんに来ていただいて、はい、バルーン演技を披露してもらうことになっております。
はい、
でその次にですね、いつも迫力があっていいなと、お声をいただいているんですが、
はい、
消防団によるまあ、はしご演技というのを行う予定にしています。
はい、これが出初め式でニュースなんかでも見ることのあるあのはしご演技ですよね。
そうですね、
はい、
これを行います。
私も何度も見た覚えがあります。じゃあそれぞれちょっと園児さんとそれからはしご演技についてもう少しご紹介ください。
はい、園児さんについてはですね、
はい、
この消防大会に出るために、この春休み期間にもかかわらず今練習してくれています。
は
い、
そうなんですね。
そうなんです。で、まあ、コロナ以降ですね、4年ぶり、5年ぶりになるんですけど、まあ、この幼稚園児さんの園児の可愛い演技が見られることを本当に楽しみにしているので、今から心待ちにしています。
そうですね、はい、なかなか先生方ご苦労されてご指導されていらっしゃると思いますが、当日じゃあもう春休み返上での練習楽しみにしたいと思います。
はい、
はい、
で続きまして消防団のはしご演技ですね。
はい、
これはですね、木製の高さ約6メーター程度のはしご。
高いですね、6メーター。
はい。これを、消防団員8人でこう垂直に立ててですね、その上で一番最上段ではしごの上り手がいろいろなポーズをとっていくものなんです。
はい、
で、これはもう江戸時代から続く、町の火消しの心意気を伝える、心意気と伝統を伝える演技になってます。
はい、
でこの阪神地区の出初め式とか消防大会では、このはしご演技をしているのは三田市のみですので、
そうなんですね、
ぜひ、それを見るいい機会だと思いますのでご覧いただけたらなと思ってます。
そうですね、一般の参加も可能なんですか。
はい、消防大会どなたでも無料でご覧に なれます。
はい、
でご来場の際は里の根ホールの、一般の駐車場に停めていただけたら、
はい、
自由に観覧できますの で、
はい、
で詳しくはホームページにも掲載しておりますので、確認していただけたらなと思います。
はい、わかりました。そして今日はもう一つお話をいただけそうですが、どんな話題ですか。
はい、その、はしご演技をしている消防団なんですけども、
はい、
消防団員の募集についてお話しさせてもらえたらなと思います。
わかりました。私はもう何度かいろいろお話を伺ってますので、消防団というのがどういう皆さんなのかというのは少し分かっておりますが、リスナーの皆さんに改めてご紹介ください。
はい、消防団とは、ちょっと難しい話になるんですけども、
はい、
まあ、常勤の消防職員が、
はい、
勤務する消防署とは異なっていて、
はい、
地域の有志の人々によって、組織されています。で普段は、皆さんそれぞれの仕事に就いている方々で、
はい、
地域で、火災や風水害、地震など、
はい、
大規模な災害が発生した時に自宅や職場からその地域で起きた災害に現場に駆けつけて、
はい、
その地域の消火活動とか救助活動を行っています。はい、
それぞれ地域にいらっしゃる方の有志ということで、それぞれの方々はご自分のお仕事があって、 それとは別にということですね。
そうですね。普段は、はい、ご自身のお仕事をされている方がメンバー構成になっております。は
い、ですね、はい。全国にどのぐらい消防団員はいらっしゃるんですか。
そうですね。昭和40年にはですね、全国に約130万人ほどいた消防団員なんですけど、はい、現在はですね、76万3千人と、年々減少していっているんですね。はい、でここ数年では、ね、2万人ずつぐらい全国では減っていっている状況
で
神田市も実はちょっとずつ減っているというのが実情になってます。
そうなんですか。じゃあちょっと消防団神田市の場合の現状などご紹介ください。
はい、現在神田市、消防団にはですね約700名の、はい、消防団員が、ま、地域のために活動しています。
はい、
で災害の発生時に出動するのはもちろんなんですけども、はい、それ以外にもですね毎月、各地域に持っている消防のポンプだとか、その機材を点検したりですね、はい、それらを使って放水の訓練だとか、はい、防火工法で各地域で、催されているようなイベントに参加して普段活躍されております。
はい、ということは消防団員の皆さん方も集まる機会が結構あるということですね。日頃から。
そうですね、月に何回か集まってということをよくお聞きします。
そうですか。そして三田市では女性消防団員もいらっしゃいますよね。
そうですね、
はい、
災害活動に携わる団員とはちょっと別の団体になるんですけど、まあ、防火工法をメインとした、はい、メインの活動としているファイヤーキッピーズ、という7名の女性団員がおります、
はい
はい、で具体的な活動としては、まあ、シーズンごとに、まあ、車両を使って防火工法のアナウンスを三田市内回ったりだとか、はい、幼稚園や保育所などで、まあ、カビ芝居を使った防火、うんうん、はい、防災教育だとか、
はい、
いざという時に役立つ心肺蘇生法の指導も行っています。
そうですか。
はい、でまあ、現在、広報部その女性ファイヤーキッピーズはですね、
はい、
主婦の方とか大学生、
はい、
さまざまな職業の方が、活動しておられます、
はいはい、
でぜひボランティアをやってみたいなとか防災に興味があるという方はもう随時募集しておりますので、
はい、
はい、連絡いただきたいなと思っております、
は
い、
これは例えば年度始めとかじゃなく随時、
はい、もう随時
いつで
も興味あったらすぐに連絡してもらえたらと思います、
はいはい、まあ、今ボランティアをやってみたいというこうお誘いがありましたけど、消防団の活動というのはボランティアなんでしょうか。
そうですね、ボランティア精神にあふれる組織なんですが、
はいはい、
まあ、消防団は市町村の非常備の消防機関なので、まあ、その構成される消防団は他の職業を持っているんですけども、権限と責任を有する非常勤特別職の地方公務員、
あ、そうですか、
はい、という立場になります、
はい、
まあ、自らの地域は自ら守るといった気持ちを持って、う
ん、はい、
消防の防災活動を行っているんですけども、まあ、非常勤特別職の地方公務員ですので、活動に、参加いただけたら報酬とか、はい、災害で怪我した時とかの保障とかもきっちり備えられてますので、はい、安心して活動ができるような団体となってます。
はい、わかりました。先ほど のファイヤーキッピースでもいつでもどうぞとおっしゃってくださいましたが、消防団はいつでも入団できるんでしょうか。
そうですね、いつでも入団、今すぐ入団していただくことも可能ですので。
今すぐ、はい、そうですか、はい、
なので、まあ、先ほども言ったんですけども、消防団が年々減少しておりますので、はい、まあ、防火防災意識の高い消防団員が、はい、まあ、地域に増えればなと思っておりますので、ぜひ入団興味がある方は連絡いただけたらなと思ってます。
はい、なんかこう条件などございますか。
はい、消防団員になるにはですね、条例で定められた要件を満たす必要があるんですけども、はい、基本的には18歳以上で、
まず年齢ですね、はい、
で三田市に在住在勤在学されている方、はい、
つまりお住まいかお勤めか通学かということですね。
そうですね、
はい、
で災害、現場活動ですねができる健康な方であれば消防団員になれます、 それぞれの地域でですね、火災とか風水害などの災害で活躍する消防団員に興味のある方は、
はい、
ぜひ三田市消防本部の総務課までご連絡いただきたいと思います。
はい、じゃあ連絡先を教えていただけますか。
はい、連絡先は、079-564-7302 三田市消防本部総務課になっております。
もう一度電話番号をお願いいたします。
はい、079-564-7302三田市消防本部総務課までご連絡ください。
これは直通になっているんですね。
直通になっていますので、
はい、何曜日まで大丈夫ですか。月曜日から、
月曜日から金曜日の基本的には9時から5時半、
はいはい、
5時30分までとなっております。
はい、わかりました。ぜひ皆さん興味のある方はご連絡してみてください。メッセージ、
はい、
今日が最後ということでね。
そうなんです、はい、実は、この番組、このこちら三田市消防本部ですというこの番組なんですけど、今回の放送が最後になってしまいました、
そうですね、
とても寂しいですね。
本当ですね。はい、
でこの番組ではですね、はい、三田市消防本部のことや消防団のことについてもたくさん情報を取り上げてもらって、はい、とても楽しい時間を過ごせたなと感じてます。
ありがとうございます。
私もいろんなラジオを聞く、まあ、リスナーなんですけども、はい、このハニー FM の DJ の皆さんは、まあ、歯切れのいい声のトーンでですね、こう目に浮かんでくるような、 なんか楽しい話をしてくれるので聞いててとても楽しかったです。
ありがとうございます。
は
い、
また流れる音楽も、まあ、新曲ばかりではなくてですね、はい、夏メロだったり、
はい、
この私40代になるんですけど、私の心をくすぐるようなものが多かったように感じております。
はい、
そうです
ね、はい、特に逆に新曲の方が少なかったと思います。
そうですね、はい、だからなんかスッと入ってきたのかもしれないですね。
はい、
はい、でまあこれで最後と思うととても寂しいんですけど、まあ、聞いてくださった皆さん、リスナーの皆さんとか、ハニー FM のハニー FM の皆さん、とても感謝しております。本当にありがとうございました。
こちらこそいろいろ勉強させていただきまして本当にありがとうございました。今お話をいただきましたのは三田市消防本部警防課からお越し、失礼しました、総務課からお越しいただきました長吉武則さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間こちら三田市消防本部最終回をお送りしてまいりました。また別の形でタイムリーな消防のお話など発信していただきたいと思っておりますので、皆さんの日頃からの防災知識、そして私自身も防災知識得ていきたいと思います。ぜひ皆さんも参考になさってください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
なお本日の放送は明日の朝までにはハニー FM のホームページにアップしてまいります。